おはようございます。今日はですね、黙示録3章の、中4節から22節の、7つの教会の最後である、ラオディケア教会ということです。塔を開ける教会、塔を開ける信徒、そういうようなことで皆さんと共に分かち合いたいと思いますけど。今まで私たち、この小アジアの7つの教会を見てきましたけれども、3つに分類ができると思いました。それは、褒め言葉だけを言われた教会もあるし、史跡だけ責められた教会もあるし、称賛と、また、叱られたことを共に言われた教会もありますね。伝統的な形式に縛られて、神様ではなく、神様御言葉ではなく、人の思いや人の言葉に引っ張られていくエペソ教会。また、バラモの偽りの教訓を受け入れて、人本主義と世俗主義になった、ペルガモン教会。そして多くの働きをしましたけれども、結局はイゼベルという人の偽預言者の話を受け入れて、教会が陰講と神秘主義に陥ってしまったティアティラ教会。この三つ、教会が今、称賛と史跡を共に言われた、教会です。また、スミルナ教会と、ピラデピア教会は神様から責められた言葉はありませんでした。ただ、称賛された教会で、迫害を受けながらも少しばかりの力で勝利した教会。経済的に苦しかったんですけども、その中でも主の御言葉を守っていこうとした教会。この教会が、スミルナ教会とピラデピア教会です。アメン。すでに、死んで生きる規模が見えない。その教会もありました。サルディス教会。先週見ましたね。サルディス教会。また今日共に、分かち合うラオディキア教会。この人たちの教会は、もう褒め言葉が一切ありません。ただ、叱責だけがある教会なんです。また、この七つの教会に送られた手紙を見ると、各教会が持っている問題と教会の状況によって、イエス様がそれぞれの姿で現れたことがわかります。すなわち、各教会に現れたイエス様の姿を見ると、その教会と信徒たちがどんな問題を持っているのかがわかります。じゃあ、それでは、今日の、ラオディケア教会に現れたイエス様の姿は、どうでしょうか、皆さん。14節を見ると、アーメンであり、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方、こういうように今紹介されています。アーメンということは、私たちがそれを信じます。同義しますということですね。神様のことについて、御言葉について、神様の行いについて、アーメンしながら、私もそこに倒産します、参加します、一緒にしますというその意思なんですね。自分の告白なんです。しかし、そういうことが今のラオディキア教会にはなかったと。イエス様こそが、本当の唯一の、証人、誠の神様の証人であるということ。しかし、もう一つのことはですね、創造の源、また作り主であることを今教えていることもあります。こういうことはですね、逆に考えてみたら、ラオディケア教会は今まで一度も死になる主十字架の福音を伝えなかったということなんです。証人の役割をしてなかったということです。神様の言葉にアーメンとしてそれを受け入れたことがないということなんです。 作り主である神様イエス・キリストを信じなかったということもあるかもしれない。この作り主であるイエス・キリストについては、コロサイ1章の15節から18節にありますけれども、少し長いですけれども、皆さん共に、読んでみたいと思います。一緒にスクリーン見ながら、一緒に読んでみましょう。せーの。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるもの、見えないものも、王者である、主権であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子にために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。また、御子はその体であれ、教会の頭です。御子は初めであり、真理の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて、大地のものとなられました。アメン。まあ、御子について、このコロサイ一章は、このように詳しく説明しているんですけれども、何よりも作り主である神様。何よりも、まあ、一番最初に生まれた神様であるということに、まあ、話しているんです。イエス様がこのようにですね、アメンである方、しかし確かな証人である方として、また、創造の源である、そういうような方として、今現れてということは、ラオティケア教会は今まで神様、イエス様にそのようなこととして収められたことが一度もないことを今示すことなんです。教会は教会なんですけども、教会は存在しているんですけども、なぜ存在するのか、その目的もわからなく、教会としてのこの力も失ってしまった教会、また、信徒たち、その姿です。本当に悲しいことですね。先週水曜日に、ある一人の信徒たちと、信徒と聖書勉強しました。その時、この作り主について、もう少し話が出ました。もう日本語ではですね、神様に対する言葉が別に、ないんですね。ただ神といえば、もういろんな神々の中で一つの神と理解するかもしれないです。他の宗教でも同じく使われる用語がこの神というですね。だから、伝道するとき、神様について話すと、その私たちが伝える神様が、全地を作られた作り主である神様と、理解できないかもしれないです。だから皆さん私たちが伝道するときにはですね、必ずこの神がいろんな神々の中で一人の神ではなく、唯一の神様であることをはっきり伝えることで、またイエス・キリストが私たちの唯一の救いの道であるということを確かに伝えなければならないと思います。ハレルヤ。作り主です。イエス・キリストは作り主です。創造の源であるということを皆さん、覚えてほしいです。この聖書がこのようにですね、ラオディケア教会の姿を今記録した理由は、今日にもこのような教会、またこのような信徒が存在しているからと思いますね。警告するということなんですね。2000年前の手紙なんですけども、今日にもこういうような教会が、サルディスの教会のようにも死んでいる教会が、ラオディケア教会のように、そう、作り主である神様を知らない、アーメンとしてその御言葉を受け入れないの教会が存在しているかもしれない。もちろん、この教会も最初からそうだったのではないと思います。時間が経つことによって、いろんな、外からの影響を受けて、少しずつ自分も知らずに、そういうふうに変わっていたと思います。彼らは、作り主の神様を信じることではなく、ただ、心に、 平安を得るために信じたかもしれないし、救い主イエス様を信じることではなく、ただ聖書の知識を得るために教会に通っているかもしれないんです。だから福音の力、御言葉の能力が経験できなかった。その教会です。もう一度言うとですね、このラオディキア教会は自分も知らずのうちにイエス様と関係ない教会になってしまった。イエス様と関係ない信徒になってしまったかもしれないということです。特に皆さん、ラオディキア教会というと皆さん、思い浮かぶ言葉があると思います。七つの教会も知らない、覚えないかもしれないけど、このラオディキア教会は、この15節、皆聖書を見ると、15節に出る、あなた方は冷たくもなく熱くもない。むしろ、冷たいか熱いかであってほしいという言葉。聞いたことあるんですよね、皆さん。一度は、この聞いたことはあるんです。熱くもなく冷たくもない、の教会。そういうような信徒。今、イエス様は、熱くも、冷たくもない、生ぬるいラオディキア教会を、同様に話しているでしょうか。口から吐き出す。こういうふうに言われました。子供時からこの言葉を結構聞いたんです、私はですね。結構先生たちのメッセージの中で結構引用されたんです。しかし、この伝統的な解釈は、少しの聖書のことを、誤解をもたらすその可能性があります。なぜならと、熱くもない、冷たくもない。だから、伝統的な解釈はどうだったんですか？いや、熱く献身するか、冷たく何もしないかしなさいというふうなように解釈することが結構ありました。だから、熱く献身することも認める。いや、何もしなくてもいいから、もうそのままもういなさい。そういうことも認めるような解釈なんですね。イエス様はこういう二つのことを全部も認めるというように今聞こえるんですけども、そういうことではないんです。神様はこの真ん中がない。いや、真ん中を認めない。そういう方ではなく、いや、何もしなくても冷たい心を持って教会通ってもいいんだ。そうではありません。この比喩は、ラオディケアが今、ラオディケアの地域、地理的なことを理解すると少し、わかりますね。このラオディケアの地域はですね、ヒエラポリスという都市と、コロサイ、皆さん私たちコロサイさっき読みましたでしょ？コロサイその都市の真ん中ぐらいにあります。このヒエラポリスということは結構熱い温泉が出る地域です。それも皮膚病に、よくてたくさんの人たちが訪ねるところがこのヒエリポリスというところなんです。そこから熱い水が、温泉水が流れてくるんです。しかしこのコロサイの地域は反対に高い山があります。もう3000メーターぐらいの高い山がありますけど、その渓谷から流れ出るその水は手が痺れるほどの冷たい。しかし、汚染されないから、そのまま飲むとですね、もう生きられるような感じ。そういうような水がここから流れくるんです。しかし、この真ん中にある、ラオディキアの地域は、熱い温泉水が流れきて、ここからは冷たい水が流れて、これが、当地で合うんですね。あった水がラオディキアの地域に流れ来るんです。だからこれが生ぬるくなってるんです。それを飲むともう吐き気になる。そういうぐらいの水になるんです。変わるんですね、途中で。だからこのことを神様が、イエス様が、まあ比喩して、熱くもない、冷たくもないということを今話してるんです。熱い温泉水は癒しの力があります。冷たい水にはそれを飲むと、わあ、生きられる。まあ、気持ちいいというような感じなんです。よくいいものなんですよ。これを間違って解釈すると、教会で 暑くか冷たいかしなさい。そうしてはこの解釈ではありません。ハレルヤ。この地理的なことをイエス様が、ね、比喩して、暑くその癒しがある教会の役割もしない。御言葉を通して人たちを魂を生かせる役割もしない。ある面ではサルディス教会のように死んでしまった教会のことを今イエス様が責められるということなんです。一般のキリスト者たちは、クリスチャンは神様御言葉を聞くことですね、反応することは当たり前ですね。恵まれると目では恵みの涙が出るんです。顔にはもう喜びが溢れるんです。また唇の方からは、神様を賛美すること、また主に感謝する言葉が出るんです。これが当たり前な反応なんです。いや、私はそうなんですけど、と思われる方がいらっしゃるかもしれないけど、あります。中からはそういう反応があります。しかし、神様、御言葉に対して、キリスト教に対して敵対感を持っている人たちはどうしますか？イエスという言葉だけを聞いても顔色が変わるんですね。硬くなるし。なんか、目をもすぐも戦うそうになるんです。だから、もっとひどい人たちはもう悪口を しながら批判する人たちもいるんです。土地でも反応あるんです。神様に恵まれて反応するか、いや、批判する反応するかです。しかし、このラオディケア教会は、信徒たちは、そういうような反応がない。神様に対して関心もない、変化もない、反応もない、教会である。それを生ぬるい、その言葉を今、持って表現している。福音を聞く前と聞いた後にも全然変わったところがない。その教会。ある意味ではそういうような信徒が、このラオディケア教会と信徒たちでした。言葉通りに生ぬるい教会でした。信仰でした。さっき言ったようにですね、これは教会が存在しても、この教会を通して霊的な癒しも起こらない。見言葉を通して人たちを魂を生かせることも起こらない。何もしない。イエス様は今確かで真実な証人と今、紹介されましたけども、彼らは何もしない無能な証人たちの姿。皆さん何もしなくても責められるんですよ。神様、イエス様。いや、私何もしなかったんです。だから、神イエス様に言われるんです。この、福音書に、この、例え話あるでしょ？囚人が遠いところに旅に行くとき、ある人には5ダラント、ある人には2ダラント、ある人は1ダラントを預けましたが、お二人は、もう、損することを覚悟して、商売して、利益を設けました。しかし、この一ダラントに持っているとは何もしない。こう失うか、失わって、もう損するか、恐れて、いや、それ血を掘って、それ埋めた。隠しておいた。いや、それあなたのものですと。一ダラント、それだけ。何もしなかったことで、イエス様は、悪いもの、怠けるものというように言われたんでしょう。何もしなかった、それは、今日のラオディケアの教会のような信仰を持っているかもしれない。イエス様を信じると、イエス様は今こういうように確かで真実な証人として今紹介されているから、証人であるイエス様を信じる者も私たちも証人にならなければならないんです。ハレルヤ。イエスキリストを伝える証人にならなければならないんです。これがイエスキリストの神様の御心なんです。しかし、ラオディケア教会はそれはしなかったということを今話しているんです。それで、無能なその行いをもって、イエス様は口から吐き出される、というように言われたんですね。 それにもかかわらず、皆さん、このラオデキア教会の信徒たちは、どう思っている、どう思ったんでしょうか。自分自身に対して。いや、何の問題ないんですよ、と今、こういうような反応です。いや、これが17節です。皆さん、17節を見てください。その17節を見ると、イエス様がそう言われるんですね。あなたは、自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、これは、ラオデキア教会の人たちが思っていることでしょ？私たちは富んでいる、豊かだ、足りないものは一切ない。こういうふうに思っているんです。しかし、実は、イエス様が、父は惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、はたかであること、わからないんですか？自分たちが思っていることと、イエス様が今評価されることは全然違うことなんです。反対のことです。もう、錯覚して今過ごしているラオデキアの信徒たちです。自分の信仰は大丈夫と。霊的には問題ない。むしろ、いい信仰を持っているから、もうこのように経済的に、裕福に、豊かに生活してるでしょう。こういうふうに思ったかもしれないんです。いや、誰よりも恵まれたように話す。誰よりも聖書のことをよく知っているように行う。その人たちが、ラオデキア教会の信徒たちでした。しかし、イエス様の評価は、実は、惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸でやると。今までの教会の、叱責よりも結構ひどい言葉ですね。自分自身の状態を、状況を知らないと、皆さんこのように錯覚しているんですよ。霊的に完全に無知なんです。特にこの口から吐き出すという言葉は、旧約から書いてあります。レビ記にも書いてあるんです。これはイスラエルの民たちがアラノで生活するとき、またカナン地に入ったとき、カナン地の人たちの風習に従って、性的に乱らな罪を犯したとき、彼らに向いた神様の話なんです。私が口から吐き出すという。もっとわかりやすく言えば、神様の子供としての資格がないんだ。私とあなたは関係ないんだ。こういうような警告なんです。これからずっとこのように、生活をすると、あなたと私の関係は全然ないことになるんだ。こういうのはイエス様の、神様の警告。これが、口から吐き出すというの言葉なんです。特にこの中南節の言葉は皆さん、ホセア書にも書いてあります。もうこのホセア書の言葉を思い出させたかもしれません。ホセア12章8節、皆さん読んでみましょう。ひっくりになります。読んでみましょう。せーの。エブライムは言った。確かに私は富んでいる。私には力がある。私のすべての勤労の実があれば、私のうちに罪となる不義は見つからない。これが、イスラエル人たちが言った言葉。エブライムは、十二部族の中で一番の人たちが多かった。もうまた、その地の面積も広かった部族なんです。イスラエルを代表する部族がエブライム部族なんですけども、私は富んでいる、力がある、私には不義がない。こういうふうに今、自分自身に対して話しているんです。しかし、イスラエルがこのように今豊かになった理由について、このホセア書は 何という会話しているんでしょう。あなたたちがこういうふうに飛んでいることは、あなた方が伝えているこの偶像が与えたからだ。こういうふうに法政和尚には評価するんです。神様からの祝福ではなく、偶像を崇拝することによって報われたものだよと。これを今よ、黙示録のことを本当に考えてみたら、この小アジアの教会が偶像崇拝することに妥協しました。多くの教会が。偶像崇拝ごとに妥協することによって彼らが飛んでいました。経済的に裕福だったんです。それと似ているんです。フィラデルフィア教会は何もなかったんです。セミナル教会も経済的に苦しかったんです。なぜ？偶像祭ごとを拒んだから。私は御言葉に従っていくだから迫害を受けました。だから生活をすることが貧しかったんです。組合に入って商売しなきゃならないのに、組合に入らないと何もできない。しかし組合に入ると偶像崇拝に参加しなきゃならない。こういうような仕組みになっているから、いや、私たちは神様の言うことに従っていく。だから経済的にいろんなことで迫害で苦しい。また貧しい生活をしたということ。エブライムはこういうように話しているんですけども、ホセア書を読んでみると、神様は、あなた方は不義だ。こういうように今、話しているんです。今、ラオデキア教会と全く同じ、オーバーラップになっているんですね。なので皆さん、この信仰と富を比例的に考えないでください。信仰がいい。いい信仰を持っていると、もう、神様祝福してくださって、豊かになるんだ。いい信仰ではないと、貧しく生活するんだ。その考え方は危ないんです。信仰が良くても、貧しいこともあり得ます。逆に、金持ちでも、信仰が全然ない人もたくさんいます。信仰が悪いから貧しくて病気にかかるということはありません。今、ラオディケア教会は物質的に豊かでしたけれども、信仰がない共同体のように今、霊的に貧しい、また哀れで裸な姿でした。不信仰の人たちと区別ができないならば、皆さん、いくら豊かに生活しても、いくら信仰生活をしても、それが何の役に立ちでしょうか。裕福な生活によって、逆に主に対するこの情熱も従順も失って、命を生かせるその伝道をすることの使命も失ってしまうなら、それが何の有益になるでしょう。皆さん、私たちはどんなことが起こってもあっても自分の信仰を失うように自分をよく守っていくことが必要だと信じます。ハレルヤ。このようなラオディケア教会に対してイエス様は何の、もう話してくださいましたか？いや、あなたはもう諦めた。そうですか？そうではないんです。まあ、消防あるんですね。三つ話してくださいました。まずは、18節を見ると、火で精錬された金を買いなさいと言われ、火で精錬された金を買いなさい。この火で精錬された金は皆さん、罪がない、不純物がない、 純粋な清い生活を意味するんです。純粋な金を皆さん得るためには、三千度が超えるこの炉に入れます。それで、そこで不純物が溶けて、純粋な金を得ることができるんです。三千度が超える炉です、皆さん。聖書ではこの火を、たまには神様からの、試練、観覧ということを今意味するんですね。神様がくださるということです。だから代価を払わなければならないということです。聖なる生活、罪ない生活をすることには代価を払わなければならない。もう皆さん、信仰は一瞬で得られるものではないからですね。いい信仰ください。揺れない信仰ください。もう祈ります。一度だけ祈って、なんでこういうふうにならないんですか？こうではありません。これは、絶えない戦いが必要なんです。罪と戦って、誘惑するサタンと戦って、また自分自身と絶えない戦いが必要なんです。戦って戦うことによって、神様の前で精錬された金のように、立つことができるんです。ハレルヤ。ヨブの話なんですね。ヨブにこういうふうに書いてあります。神様の御前に立つことが精錬されたものとして立つこと。なので皆さん、なぜ私だけにこんな苦しみがありますか？なぜ私はこういうふうに不幸なんですか？なんでこういうふうに貧しい生活をいつ貧しくんですか？こういうような不平等の言葉を主神様に言わないでください。もちろん、そういうような祈りも必要ですね。しかし、それをもって神様に恨む神様を不平等じゃなくて、それを通して神様、何を願っておられるでしょうか？というように、主に祈ることが必要だと思うんです。精錬される信仰が私に必要だと思います。ハレルヤ。二つ目は、裸の恥をあらわにしないため、白い衣を変えなさいと言われました。サルディス教会の信仰、信徒たちを見ると、もうサルディス教会はもう悪いんですけども、悪く評価されましたけども、その中には、それでも、衣を汚さなかったわずかの人がいるということ。彼らは白い衣を着る。こういうように神様、イエス様の話がありましたね。それを考えてみたら、この衣を汚さないということは、偶像崇拝に参加しないということなんです。衣を汚すということは、偶像崇拝することによって自分を汚す、身を汚す。これがエゼキエル書に書いてあります。蒼天祈り会でエゼキエル書を今見ているんですけども、神様が言うんです。あなたは自ら身を汚す、衣を汚す、皆を汚す、そして、主の安息日までも汚した。こういうふうにイエス様、神様の話があります。だから衣を汚すということは、偶像崇拝、淫行する、いろんな罪の中に生活するということを言うんですけども、白い衣を買って着るということは、だから、偶像崇拝に参加しないようにということなんです。もちろん、それに伴う迫害と苦難、あり得るが、ありえますね。苦難と迫害。しかし、聖なる生活を、その見事を守っていくためならば、このような代価を払わなければならない。それが恵まれた人として、神様の御前で、始められない、その道だと思いますね。三つ目は、目薬を買って塗りなさいと言われました。目薬のイメージは、皆さん、このラオディケア教会が、霊的な分別力がないということを意味する、 の表現ですね。見ることを見えない。見なければならないことを見えない。彼らは信仰に偶像崇拝を混ぜることがどんな結果をもたらすのかは知らなかったのですね。聖書はいろんなところで霊的に試していることを今話しているんです。霊的に覚しなさいと。目覚めて祈りなさいと。生活しなさいと。いろんなところに書いてあります。分別力が必要なんですけれども、この分別力ということは何かを勉強することによって与えられるものではありません。分別力ということは、霊的な分別力は、御言葉を通して与えられることなんです。ハレルヤ。御言葉を通して与えられるものです。だからこの目薬を買いなさいということは、主の御言葉をよく信じなさいということなんです。主の御言葉を通して、その霊的な分別力を、持っていくということ、その意味なんですね。しかし皆さん、御言葉に従っていこうとすると、利益より損になる場合が、もっとありますよね。人々に、なんか、非難される時もあるし、もう、いじめられる場合もあります。しかし、そのような代価、払って、イエス・キリストも十字架につけられました。いろんな人たちからの非難、つけられて、十字架に死なれました。それを私たちが信じて従わなければならないと信じます。だから、御言葉によってもっと霊的に目覚めて生きなさいということをイエス様が話しているでしょう。もう記録によるとですね、このラオディケア教地域には、この目薬が有名だったそうです。結構、よく聞くその目薬があって、これによって豊かになった。そういうのは記録もありますけれども。肉体的な目薬を売ることによって豊かになれましたけれども、逆に霊的には盲目になって何も見えない、そういうような地域の教会の信徒たちの姿が、ここに書いてあります。結局、皆さん、この三つのこのイエス様の話は何を意味するでしょう？キリストの環境を新しく結ぶことで問題が解決されるんだということです。イエス様はこの十八節でこういうふうに言われました。ご自分から買いなさいと言われました。私に来て買いなさいと。外でどこかに人に行って買うのではなく、私に来て買いなさいと。私の神様、イエス・キリストとの関係を今、回復するというこの言葉。精錬された金も、白い衣も、目薬も、イエス様から買わなければならない。これをイザヤ書預言者も話しました。イザヤの55章一節に、ああ、乾いているものは皆、水を求めて出てくるがいい。金もないものも。さあ、穀物を買う食べよ。代価を払わないで、穀物を買え。代価を払わないで、葡萄酒と乳を。イエス・キリストのところに行って、それを買いなさい。これは、ただです。代価が、お金がいらないです。しかし、本当のただではなく、イエス・キリストが十字架で死なれた、その犠牲によるものなんです。ハレルヤ。その犠牲を払ったから、私たちが払う必要がない。ただ、イエスの身元に来て、それを買いなさいということなんです。イエス様は、 純粋な金も白い衣もすべてを見抜ける目も持っておられる方ですね。これを黙示録一章始まるとき、十三章、十四章の言葉で見ると、イエス様が、どのような姿なのか、どんな方なのか、今、紹介しているんです。金もある、白い衣もある、すべてのことを見抜ける、その目も持っておられるイエスキリスト。だからイエス様を離れてはですね、この罪に打ち勝つことができない。勝利することができない。聖なる生活をすることも、霊的な目を持ってこの世を見抜くこともできないということですね。皆さん、イエス様にもっと近づく皆さん一人となりますように祈っていきましょう。ハレルヤ。主との新しい関係を持つことです。主はこのようにですね、ラオデキア業界を今責められましたけども、この責める言葉は何でしょう。再び戻ってきて、新しい関係を結びましょうというな心、愛の心から出た励ましの言葉だと思います。私の問題を解決するためには必要なものが皆さん、神様イエスキリストの関係を新たにすることなんです。その一方が何でしょう？悔い改めのことなんです。それでイエス様は今こういうように話したんですね。だから熱心になって悔い改めなさい。悔い改めることは皆さん、神様とイエスキリストの関係を回復させる道なんです。それも神様が、イエス様が先に手を出してくださるんです。二十節を見ると、イエス様は塔の外でお立ちになって叩いてるんです。開けてくださいと。開いてくださいと。イエス様が今叩いてると。いつまで叩いてくださるんですか？私たちが開けるまで。実はこの二次節は皆さん、伝道するときよく引用されるその言葉ですよね。しかし本来はこのようにラオデキア教会の信徒たちのように、神様とイエスキリストの関係が遠くなった人たちに、悔い改めことを求める言葉なんです。帰ってきなさい。私の関係を新たにしなさい。こういうような叩きです。イエス様を外の門の外に追い出して、人間的な交わりと世のこの誘惑に陥って過ごしている人たちに、私たちに、今イエス様を悔い改めなさい。こういうような叩き。もちろん皆さん、もうこの言葉を通して伝道するとき誓っても構わないんですけども、もともとの意味がここにあるということです。生ぬるい、今、ラオデキア教会に対して、今、イエス様は、もう、塔を、まあ、叩けるんですね。同じように、今も、まあ、熱心が、主に対する熱心が冷めて、愛が冷めて、祈りの熱気が冷めて、もう、奉仕の喜びが冷めている教会に、今、イエス様は訪ねてこられ、叩いてくださるかもしれないです。教会に問題が起こって、もう葛藤で苦しんでいる時、イエス様が教会の塔をこういうふうに立てているかもしれない。自分の信仰が今生ぬるい時、主が来られて、頑張りなさい。こういうような意味で今立てているかもしれない。罪を犯して苦しんでいる時、いや大丈夫。悔い改めてもう一度私のところへ来なさい。こういうふうにイエス様が励ましの言葉を通して、慰めの言葉を通して叩いてるかもしれない。信仰のことで今さまよっているとき、まあ、力に当たって倒れているときも、イエス様が私の隣に来て、大丈夫？力出して、もう一度私と歩んでいこう。こういうように今叩いているかもしれないです。 です。皆さん、私たちはもともと高慢なものなんです。罪だらけのものなんです。神様前でもう立つともうみんなが恥ずかしいものなんです。しかし、イエス様はこういうな私たちを諦めないんです。見捨てられないんです。どんな時があっても、隣に来られて叩くんです。10年も20年も神様は、イエス様は私の外で叩いているかもしれない。私は戸を開けるまで。なぜ、イエス様は人格を持っておられる神様だから。だから皆さん、戸を閉めて、その中で、まあ、イエス様はいなくても大丈夫。まあ、そういうような高慢な考え方を持って、今手を出してくださる、その見手を振り切っていくのではなく、もう一度、自分のため十字架で死なれたイエス・キリストのこの諦めない愛を覚えて、その手を握って、もう一度、イエス様と共に歩んでいくことができる皆さん、私たち一人一人になりますように祈っていきましょう。イエス様は私はあなたを愛するんだよ。永遠にあなたと共にいるんだよ。こういうふうに今、話しているんですね。今日、この、礼拝に今参加している、座っている私たち、みんなが、こういうような主の、非イエス様の愛の言葉に、反応したから、ここに来られた、と信じます。心の戸を開けて、主を受け入れた人たちがここに来たと信じます。これはイエス様が自分の人生の主人になれる、なれたということなんで意味するんですね。なので皆さん、これから私たちは自分の意思、自分の考えに従っていくのではなく、イエス様の御言葉に従っていかなければならない存在であることを皆さん覚えて、それに従順して、今イエス様が話しました、熱心になって、という言葉。冷めたこの自分の信仰があれば、もう一度熱心にすることが必要だと。この決断が必要だと思います。ハレルヤ。もしかして、未だにもイエス様を受け入れなかった人たちが、もう方々がここにいらっしゃるならば、まあ、直ちに戸を開けて、イエス様を受け入れてほしいです。ハレルヤ。皆さんの家族のため、友達のため、友人たちのため、こういうふうに祈っていきましょう。御言葉には力があるから、イエス様を信じると人生が変わるから、ハレルヤ。私一人とが経験したことでしょ。それを同じく伝えることができる教会、また信者たち一人とになりますように祝福します。じゃあ、それでは、イエス様が私の心に入って何をするでしょうか。私の心に入って何をするでしょう。見事を見ると、共に食事するんです。え？食事するんです。ただそれだけですか？はい、それだけです。何か素晴らしいことをしてくださると思ったんですけども、イエス様は、私があなたと食事する。あなたも私と共に食事する。というふうに言葉書いてあります。皆さん、食事するということを、軽んじく思ってはダメですよ。世界に有名な、人がいるんです。以前も話したと思いますけれども、ワーレン・バフェットような人がいるんです。知らないですか？結構有名な、投資者ですね。全世界でお金が、まあ、たくさん、もう、10位の中に入っている人なんですけども。彼と昼、ランチするためにですね、何年前から予約して、数百万円を払って、食事します。一日ではなく、ランチなんです。なのに、数百万円を払ってから、いや、それ以上のお金払ってから、食事するんです。なぜ？ 彼から何か一つでも言われるかもしれないというですね、期待感があるんです。彼の話から、話で、なんか、いいアイデアを得るんじゃないかと思うんです。彼がどんな人生を、どんな授業を持っていたのかを学ぶためなんです。いや、食事するってももう5時間でしょうか ?1 時間、2時間でしょう。この1時間、2時間の話で、一言を聞くためなんです。そのため、たくさんのお金を払って、食事するんです。もしかして皆さんそういうことあるんですか?憧れの人と一緒に食事したい。一緒に過ごしたい。一時間でもいいから。いい影響力がある人と一緒に食事すると、何を食べたのかじゃなくて、彼との話を通して、なんか深く残るものがあるんです。それを期待するんですよね。今、イエス様が私のところに入って、一緒に食事するということは、何を意味するでしょう?イエス様が持っている平安。イエス様が持っている愛、力、知恵、富、栄光、すべてのことが私たちに今、今日賛美しましたように降り注がれることを期待するということです。ハレルヤ。この言葉は、ヨハネの15章の葡萄酒の例え話の中に入ってあります。この同じヨハネが書いた黙示録だから、福音書だから、もう中に同じ内容が今重ねるところは結構ありますが、表現が少し違うんですけども、内容は同じなんです。イエス様と共に食べることによって、飲むことによって、主イエスにあるものが自分のものになる。ということなんです。それを、福音書ではこういうふうに表現しました。私が来たのは、羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためですと、ハレルヤ。こういうふうに表現しました。主と共に食事することによってもっと豊かになるんです。いいものを食べたからではありません。イエス様と話すことによって、イエスからの影響を受けることによって変わるということなんです。また食事は皆さん関係の回復にも役に立ちますよ。いい関係ではなかった人たちと共に集まって一緒に食事しながら、いやこれはまだすまなかった。いやもういい関係をまたこれから保っていきましょう。こういうふうに話すとき、よく食事するでしょ。イエス様を信じない人たちはお酒飲みながらやるんですね。もちろんそれをしながら元関係が悪くなると当時もわからないですけども、そういうようなことが食事なんです。だから皆さん、礼拝終わって、共に一緒に食事しましょう。ハレルヤ。共にするということは大事なことなんです。今、イエス様が今こういうふうにラオディキア教会に話しました。イエス様を信じていても、私たちの中にもしかして、未だにも、思いを患うことが、心配が、不安があるかもしれないんですが、それは、自分の主人であるイエス様に委ねなかった証拠になるかもしれません。戸を開けて受け入れたということは、自分の人生はもう自分のものではなく、イエス様のものということの意味なんですね。だから、その主人であるイエス様に全て委ねるということです。そうすると、もう、重かったその方のことが、もう軽くなるんです。不安にならないんです。イエス様が、恐れている、そのガリラ港の中で、いろんな嵐によって恐れているイエス、弟子たちに現れて何と言いましたか?しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。皆さん、いろんな問題で恐れるんでしょうか?心配があるんですか?思いを患っているんでしょうか?主人であるイエス様にすべてのことを委ねて、平安を保っていくことができる一人となりますように祝福します。イエス様が助けてくださるからです。自分がしなくても大丈夫です。すみませんけれども、 多くの人たちが、日本でどうやって宣教しますか、韓国にいる友達から、先生たちから言われるんです。それと私たちは本当に、いや、私、もう楽ですよ。大丈夫ですよ。何、私はすること何もないんです。神様が全部やってくださるから、本当です。こう言うんです。いや、こう、わざわざ謙遜にするための話ではなく、本当の話をするんです。難しいことない。重いことない。なぜ？神様が全部やってくださるからと。こういうふうに私たち、そういうな、神様と共に歩んでいくことができる一人一人、また宣言できる教会になりますように祈っていきましょう。このラオディケア教会、本当に規模が見えない教会ですけども、神様は、イエス様は諦めなかったんです。主との関係を回復することによって、もう一度、歩んでいきましょうというような励ましの言葉として、イエス様がしたんだと思います。神様の経験を、皆さん、栄光を経験することができますように。この一番後ろに書いて、21節に書いてある勝利を得るものを、私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じであると書いてある。イエス様、神様の御座に共に座るということです。ハレルヤ。そうな報いが私たちを待っているんです。勝利する者。イエス様に戸を開けて主を受け入れた者は、イエス様と共に食事をする者は、もうすでにこのような栄光を受けられ、もう与えられたと信じます。ハレルヤ。そういうような、私たちの信仰、また、イエス様と共に連合していくことができる一人となりますように祈っていきましょう。アメン。